書13章1節から20節。さて、すりこしの祭りの前に、この世を去って父の身元へ行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを強奪する思いを呼んでいたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て死に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手拭いを取って腰にまとわれた。それから互いに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手拭いで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに行かれた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけではなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり主であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗うのです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に告げます、しもべはその主人には勝らず、使わされたものは使わされたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。私はあなた方が全部のものについて言っているのではありません。私はあなたが選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べる者は私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。私はそのことが起こる前に今あなた方に話しておきます。そのことが起こったときに私がその人であることをあなた方が信じるためです。まことにまことにあなた方に告げます、私の使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。本日はこの聖書のところから横谷玉城先生に弟子をの足を洗われたイエスと題して選挙を取り継いでいただきます。
教会
会堂マーティンは、この戦争を表す課題と手拭いが描かれています。そしてこの教会では実際に戦争式が行われていました。ローマカトリック教会では毎年受難週の木曜日にこの戦争式を行っているそうです。ではこのイエス様が行われた戦足には一体どのような意味があるのでしょうか。今日の聖書箇所は内容のまとまりから1節から20節とさせていただきましたけれども、時間の都合上今日は特に12節以降の部分を中心に見ていきたいと思います。主イエスは弟子たちの足を洗われた、その理由を15節でこのように語っていらっしゃいます。私はあなた方に模範を示した。模範とはどのような意味でしょうか。弟子たちの足を洗うという行為を通して主イエスは何を教えようとされているのでしょうか。今日は3つのポイントでお話をしたいと思います。まず1つ目はこの戦争の出来事が行われたタイミングから見ていきたいと思います。それは1節からも分かりますように、主イエスが十字架にかかる直前の出来事でした。しかしながら弟子たちはどのような様子だったでしょうか。健康箇所のルカの福音書22章をお開きいただける方はお開きください。ルカの福音書22章です。このルカの福音書22章の一節をご覧いただきますと、さて杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていたとあります。これは今日の箇所と同じタイミングであることがわかります。この後最後の晩餐の記事などが書かれ、その後弟子たちのある様子が描かれます。ルカの福音書22章の24節をご覧ください。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こったとあります。弟子たちはイエス様がまさに十字架にかかろうとしているにもかかわらず、そのことを全く悟らず、またイエス様のそばで生活をしていながら謙遜を学ぶこともありませんでした。そんな状態の弟子たちのために主イエスは弟子たちの足を洗うということを通して仕えること謙遜であることの偉大さを示されました。またこのことを亡くなる直前になされたということにも意味があるでしょう。特別説教とも言われるこの場面で語られたということは、死ぬ前に弟子たちにどうしても伝えておきたかった大切なことであったと言えます。イエス様は人が心のどこかにいつも誰が偉いかと人と自分を比べ傲慢に陥ったり、また自分を卑下する、そういった罪に陥りやすいことをご存知でいらっしゃったからこそ、この使えるということの偉大さを身をもって示されたのではないでしょうか。先ほどお開きいただいたルカの福音書22章も26と27節でも主イエスもこう言われます。あなた方の間で一番偉い者は、偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようにでありなさい。私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。このよう 思いが働いていることがあるかもしれません。また人と自分を比較して傲慢に陥るということは、私たち人間が非常に陥りやすい普遍的な罪なのではないでしょうか。だからこそイエス様は亡くなる前にどうしても教えておくべきこととして、自ら弟子たちの足を洗い疲れる姿を示されたのです。主イエスが弟子たちの足を洗われた一つ目の目的、それは人との比較、また傲慢さに陥りやすい弟子たち、また私たちに謙遜と疲れることの偉大さを示すのでした。それでは次に、なぜ主イエスは弟子たちの足を洗うという行動を起こされたのでしょうか。謙遜さ、また疲れることの偉大さを言葉で伝えることもできたのではないでしょうか。しかしイエス様はいつも自ら行動に表されるお方、実践教育をされるお方であるということです。4節をご覧ください。上着を脱ぎ、手ぬぐいを持って腰にまとわれた。このイエス様の姿はまさに奴隷の姿です。外から家に入る人々の足を洗うというのは召使いの仕事でした。当時の道は舗装されているわけでもありませんから、砂だらけ、または泥だらけであったことでしょう。そんな弟子たちの足元にひざまずき、彼らの汚れた足を洗うというイエス様のお姿は、弟子たちに衝撃を与えたのではないでしょうか。ペテロも驚いて、決して私の足をご覧にならないでくださいと言っています。主イエスは口先だけで人に命令するのではなく、いつも行動によって示されるお方です。そしてこの行動は弟子たちに言葉だけでは与えることのできない影響力を与えることでしょう。それは私たちであっても同じではないでしょうか。イエス様がもし口先だけのお方であったとしたら、従おうという気は起こりにくかったかもしれません。しかしイエス様ご自身がいつも率先して行動に表してくださるから、行動に表してくださるからこそ、このお方についていこう、このお方に習って歩もうと思わされるのです。同時に主イエスは私たちに対してもこう言われます。14節、主であり父であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。17節、あなた方がこれらのことを知っているなら、それを行うときにあなた方は祝福されるのです。つまり、私があなた方にしたようにあなた方の互いに足を洗いなさい、洗い取りなさい、そしてそうするべきであると知っているだけでは十分ではなく、それを実際に行うとき祝福されると語っておられるのです。お開きいただかなくても結構ですけれども、ルカの福音書11章28節でもこう語られています。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。このように知って行う、聞いてそれを守るという行動が伴う必要があるのです。 先だけではなく、互いに伝え合うことを行動によって示すよう語りかけておられます。聖職の2つ目の目的、それは私たちが主イエスに習って互いに使え合うということを行動に表すためであるということになります。なぜ主イエスが弟子たちの足を洗われたのか。3つ目のポイントは、イエスの愛に対する応答として弟子たちも互いに足を洗い合うためです。これが最も重要なポイントです。ヨハネの福音書の13章1節は、この13章全体の序論とも言える節です。一緒に読みしましょう。13章の1節3、はい、さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知らされたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。口語訳ではこの説の後半部分を次のように訳しています。イエスは世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。また共同訳では、イエスは世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと訳されています。これらの訳から分かりますように、この戦争の出来事はイエス様が弟子たちを愛された愛の結晶の一つということができるでしょう。そしてこの私の愛に対してあなた方もと語っておられるのが14節と15節なんです。14節と15節もご一緒にお読みしましょう。3、はい、それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。ここで強調されているのは、私とあなた方ということなんです。ギリシャ語の言語では主語がなくても通じるところをあえてこの私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方もこの私をしたようにと強調して語っております。このように強調されている理由としては、立場をはっきりさせるためであったと考えられます。16節は、しもべはその主人に勝らずという言葉からも、私が、私というのはイエス様ご自身が主人で、あなた方弟子たちがしもべであるという、この主人としもべという立場が明らかにされています。もう一つ押さえておきたいことは、14節の最後、洗い合うべきです。この何々するべきという言葉、この言葉の基本的な意味は負債があるという意味で、この文章の中では何々するのが当然ですとも訳すことができます。つまりイエス様は、この私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合うのは当然のことでしょうと語っておられるんです。ではなぜ当然とイエス様は言われるのでしょうか。まず足を洗うという行為ですが、これは だけではありません。罪の清めを象徴しています。このことは今日は時間の都合上詳しく触れることはできませんが、11節までのところに示されています。つまりこの私があなた方のために命を捨て罪汚れを清めたのだから、この愛を受けたあなた方が愛し合うのは当然でしょう。主人である私がしもべであるあなた方に死に至るまで仕えなのだから、あなた方の互いに仕え合うべきです、と主イエスは語っておられます。以前、神の御子が人となるというのは人間がゴキブリになるようなものだと、ありえないことだというお話をしたことがあったと思います。主はそこまでへりくだって私たちを救うために世に来てくださいました。それだけでなく、神であられるお方が人のために自ら十字架にかかってくださったのです。それは人間がゴキブリのために命を捧げるようなものです。イエス様が十字架にかかる直前まで誰が一番偉いかなどと論議しているような弟子たちのために、またこの後イエス様を見捨てて逃げていく弟子たちのために、イエス様は十字架につけられました。この弟子たちの姿は私たちの姿とも重なります。こんなにもちっぽけて命を懸けるにも値しないような私たちのために、イエス様はその尊い命を捨てられました。主であられるお方がしもべである私たちのためにそこまでしてくださったと知るならば、私たちはこのお方に習わずにはいられないのです。イエス様が自分の足元にひざまずいてください、自分のこの私の汚れた足を洗ってくださったことを知るならば、洗われっぱなしでいられるでしょうか。私も主に習って誰かの足を洗わせていただこうという思いにさせられるのは当然なことではないでしょうか。このように主イエスが弟子たちの足を洗われた最大の目的は、イエス様の愛を体験した主の弟子たち、それは私たちも含めますけれども、その愛に応答してイエス様に習うものとなるため、互いに愛を持って使い合うためでした。人に愛を持って使えるということは必ずしも楽しいことばかりではないでしょう。また楽なことではないかもしれません。誰からも褒められず、周りの人にも理解されないことがあるかもしれません。しかし、それこそがイエス様が辿った道のりなのです。私が進学校時代、進学校のその先生に教えていただいたことで印象に残っている言葉があります。それは、バカとおバカさんは違うとその先生がおっしゃったことです。おバカさんというのはちょっとタイ語で訳しにくいかもしれませんけれども、絵の修作の小説のタイトルで、その内容は次のようなものです。ある外国から来た男性が主人公なんですが、彼は外見がうだつの上がらない風貌をしているんですね。しかし、その心はとても優しく、また人を疑うことを知らない実直 する場合の人々は彼を通してとても温かい気持ちにさせられるのですが、ある時彼は、ある人と出会い、その人と友になるわけですね。そしてその友のために彼は命を捨てるのです。彼に罪を犯されまいとして自分の命を自ら捧げるというのが、このおバカさんという小説の内容です。そんな彼のことを遠藤周作は愛情を込めておバカさんと呼んでいるわけです。私たちもある時にはなぜ自分がこんなことをしなければならないのかと思ったり、またこの人々のために使えるのはあまり手が進まないなと考えてしまったり、またある時は愛を持って使えるなどとはバカバカしいと感じてしまうことがあるかもしれません。しかし私たちは誰よりも進んでおバカさんになってくださったお方のことを思い出したいと思うのです。私たちのためにおバカさんに徹してくださったお方のために、私たちもあえておバカさんになろうではありませんか。主イエスはそのように歩むとき、あなた方も祝福されると言ってもらいます。また御言葉にも、受けるよりも与える方が幸いであるとある通りです。本当に幸いな歩みとは、主イエスの愛に応えて生きる生き方です。イエス様に習って人々に愛を持って仕える生き方なのです。教師は私たちにこの御言葉を通して何を語っておられるでしょうか。私たちは今日のこの御言葉を通して、またイエス様が弟子たちに、また私たちの足を洗ってくださったその姿を見て何を決心するでしょうか。私たちは自分の生き方に向かって変えるべきものはあるでしょうか。それぞれこの言葉に応募して祈る時を持ちたいと思います。しばらく静まってそれぞれ祈る時を持ちましょう。
人々に愛を持って使えることができるように助けてください。
切るような弱さ、また罪があります。しかし私たちはいつもあなたを見上げて、あなたに習って歩むことができますように、あなたの御足の跡を踏み行かせてください。尊いイエス様のお名前にしてお祈りをいたします。